あ、それより僕あれやりましたよ。あの絶対遵守強制子作り許可書。
どうでした？
やばい。
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 あのゲーム
軽くあのストーリーを。
ストーリーはね、男の子がものすごく少ない世界なのよ。
はいはい。
だから男の子が種付けをしてあげないと、うん、女の子はもう幸せになれないという世界。
おうほうほう。
違いますね。
いや合ってるでしょこれ。
また虚言が含まれましたよ。
あれですよね。子供が少ないので、
そう。
あ、
そう、ね、政府が強制的に。
突っ込みたいことがあるんですけど、
ね、
突っ込みたいことがあるんですけど、
どうしました？
あの影山さん知っててうんうんって言って、この人怖くないですか逆に。
だってまあ
確信犯でしょ。
2人で見たもんあるんですし。
あ、まあ、ちなみに僕体験版もしましたからね。
あ、もうすごかったです。僕もうあれやりましたよ、ちゃんと。
あ、もうちゃんとやりました。
ヒロインルートクリアしました。
お、
素晴らしいですねあれはね。
例えばマックスがやってるスマガっていうのが、うん、ストーリー重視のエロゲーじゃないですか、うん、その絶対
順守強制子作り許可書
の方は、抜きゲーなんですか？
抜きゲーですね。
ストーリーはもうあまり
ない。
あ、ない。
フラグもない。
フラグなし。
フラグない。ほんと、とんでもないですよ。もう開始してですね、
はい、
これ虚言抜きで、2分でセックスです。
2分で。
2分でセックスで、お便りにもあったように、フラグは立ってないヒロインとでもやれるという。
なるほど。
素晴らしい。作品でした、ね、初エロゲがね、絶対遵守、強制許可する、うん、ガラガラガラ、
もう抜きどころ満載と。
満載です。もうガチガチ動くから。
動きますか。
動きます。9800円で
発売中です
。なかなか、ね、
発売中です。まあ、買って損はしないね。と思います。特にあの中高生の皆さんはね、
そうですね、
鼻血が出るレベル
で買っちゃいけないんだけどね。
買っちゃいけない。中高生買っちゃダメ
だ。高校生は買ってもよか。
18歳いてたら勝てもよか。
これはね、費用対効果ありですな。9000円。中古でね、6000円ぐらい見つけたのがね、買いだと思います。
そうですね。
ただ、すぐ終わる。
まあ、その、フラグ回収がないとなれば、1回クリアしたら、もうそのルートは OK っていう感じですかね。
ないですね。もう本当によく動く。
よく動きますか。
それ1本です。ということで、今回も本編に行きたいと思います。
はい。
じゃあマックスさん、
新しい画面ライダーに向けて
21回ね、
21回、これからも頑張っていきましょう。画面ライダー V
スレア。
この番組は遊びや文化、太陽プレスクリーニングと画面ライダー V3 制作委員会の提供でお送りします。
なんで校長先生みたいな。
頑張っていきましょう。
とりあえずね、やっていきます。
はい。
改めましてこんばんは、迫原直也です。
マックスです。
影山です。
この番組の趣旨説明を今回は僕がいきたいと思います、
はい、
この番組は体は大人、頭脳は子供、そんな残念な我々が父と母と妹のためにアニメ、ゲーム、漫画、ラノベについてぬるぬるっと語る作業用 BGM です。
はい。
画面ライダー V3 第21回がついに今夜始まった。
ついに
通算
37回。僕のね、プライベート的なあのお仕事がね、すごく順調に行き出したということで、週一配信を続けたいと思います。すいませんね、ほんとね。
実際今、週一配信できてるんですかね。
できてない
んです。できてないですよね。
一番ね、ちょっときつかった、もうあと何もすることない。画面に集中したいと思います。
はい。
それで、今回からですね、最初のトークがあまりにも最近ダラダラしすぎてるということで、ちょっとトークテーマをね、出したいと思います。
はい。
今回のトークテーマはゴーカイジャーです。
ゴーカイジャー、
ゴーカイジャー、
ぬるぬるっとね、話したいと思いますが、ゴーカイジャーの説明マックスさんから
。はい。ゴーカイジャーはですね、スーパーヒーロー戦隊、
スーパーヒーロー戦隊、まあ合って
る、合ってるじゃあ
戦隊ヒーローがですね、まあ簡単に言えば、まあ、仮面ライダーディケイドであったように、昔のスーパーヒーロー戦隊にも変身できるという、で過去にですね、その実際のヒーローたちが、その残虐というね、地球侵略に来た軍団を全員の力で倒したんですよ、封印した、でも封印が解けて蘇ったんです、で、そのスーパーヒーロー戦隊 立場、
危ない危ない
立場ですね、力を使い果たして星になっちゃったんですよね。
はいはいはい、はいはい、
でもなぜか、うん、ゴーカイジャーは力を使えるんですよ、
う
ん、まああの鍵みたいのがありまして、
レンジャーキー、
レンジャーキー、
はいはい、
それを刺して変身したら、うん、そのいろんな戦隊ヒーローになれるっていう、
うんうんうん、
面白いところが、その、色付けがね、ちゃんとあるじゃないですか。
例えば、黄色とかね。
はい。
青とかね、黄色は大体女の子とかね。
そうですね。
うん、決まってます。
それでも変身できちゃって、レッドがスカート履いているとか。
なるほど。
そんなにもなっちゃうんですよ。
まあ、賛否両論ありそうな。
そうですね。
また、あと、6人目だったり。
はいはい。
あの、色によっては、ブルーが、うん、ブラックが、グリーンがとか、うん、それぞれ、いなかったヒーローってあるじゃないですか。
ああ、戦隊ごとにね。
はいはいはい。
そういうのもどうしていくんだろうなっていう。
ああ、どうしていくんだろうなっていうね。
そう。なんか結論を言うわけではなく、なんか自分の考えを述べたという。
感想をね。
ただ、ゴーカイジャーはですね、あの初回の視聴率が、なんとあのゴセイジャーを 1% 以上上回るという、好調なスタート。
なるほど。
ただ、残念なことにね、仮面ライダーオーズはプラス 2% と。素晴らしいですよ、オーズ。
素晴らしいね。
オーズ人気はすごいですもんね。オーズは
すごいです。あのこの前僕があの某イオンでね、
はい、
あの買い物に行ったわけで仕事サボって、
はいはい、
そしたらあのガシャガシャで大メダルがなんとありました、
うん、
その隣にレンジャーキーがあったんです、うん、レンジャーキーのあのガチャガチャ
ガチャポンがね、
はい、うん、レンジャーキーもまた転売屋がねすごいことすんのかなって思ってあのうろうろしてたら、
うん、
やっぱりあの大きなお友達がねいるわけですよ、カプセルの前に。
はい、
あ、これは来たの見てみましたよ、大メダル一択大メダルばっかやってね、レンジャーキー全くしてませんでした。それ心配になりますな、これはね。あのバンダイが前回あのヘッダーでしたっけ、
あドラゴンヘッダーでしたっけ、ね、
あ全く売れなかったんですよ、
うん、
で今回レンジャーキーというふうにまた集めるやつをやってみたもところ、うん、どうなるのか。
仮面ライダーは今あのレジェンドベルトシリーズっていうのがあって、
うん、
まあ、簡素化したね、
はいはいはい、
簡単にしたベルトを売り出してるんですけど、
そう
そ
う、う
ん、
量産型みたいな
感じでザクです
お安く手に入るっていうね、
うん、
なんですけど、戦隊ヒーローもね、うん、レジェンド確か戦隊のね、
レジェンド戦隊のね
新しい戦隊が
メカあるじゃないですか、
だったら巨大メカ
です、はいはい
はい、あれのレジェンドシリーズだって。
へえ、
今は、ガオレンジャー、
ガオレンジャーです
ガオレンジャーと、あれが何でしたっけ、エンジン戦隊、ゴーンジャー。
ゴーンジャ
ー。が発売してるんですけど、なんと。
僕らが子供の頃に見てた戦隊って言ったら、やっぱ核レンジャーとか、
うん、あケイン小杉一択です
ね。そうですね、銃レンジャーとか、うん、大レンジャーとか、
ジェットマンとか
ね。あ、ジェットマンとかね、
うんうんうん。
とかですけど、今の中高生が見てた戦隊ものってどの辺になるんですかね。
銀河マンとかですかね。
いや、銀河マン、僕ら小6ぐらいだから。
ハリケンジャー。
ハリケンジャー、
ハリケーンぐらいかな。そうなんですか。あと、ゴーゴーファイは俺たちか、
うん。タイムレンジャーもまあ、まあ、
まあ、まあ、
ギリギリ
俺たち、ね。もしかしたらもう、あれかもしれない。デカレンジャーとかかもしれない。
ああ、そ
うか。2004年が、カブトがあったぐらいね。
ああ、そっか、
うん。あと、あの、冒険ジャーとかね。
冒険ジャーか。
あ、冒険ジャーとカブトが一緒だ。あの、レッドもいろんな系譜がありまして、
うん、
あの、ものすごくリーダーシップのレッド。
はいはい。
さらに、あの、マジレンジャーみたいな感じで、リーダーシップのないレッド。
はい、
で超俺様的レッド、
うん、
あの真剣ジャーみたいなね、
うんうんうん、
あの殿様みたいな。で今回はあのゴーカイジャーは俺様レッドということで、
お、
非常にディケイドと丸かぶり、
なるほどね
あの世界を破壊するものは全員ね俺様キャラということで、
うん、
全くキャラが似てるんですけど、どう転ぶの。
そうですね、
ディケイドがね結構商業的にも成功したので、
うん、
期待したいんです。でもレンジャー機の仮想プリを見るとちょっと不安になってくる
まあ、あとね、あのディケイドはそれぞれ世界をね、決めて、う
ん、はいはいはい、
まあ、2話ぐらいね、
うん、
どっぷりとやったけど、うん、ゴーンジャーはね、ゴーンジャーじゃなかった。ゴーカイジャーはね、レンジャーキーで変身する時間がちょっと短いんですよね。
うん、
そうもうポイポイ変身しちゃうんで、
それが、ポイポイね、
それがちょっと残念かな。
今日のタイトル決定、ポイポイ変身しちゃうやん。俺やわ。
なるほどね。
ちょっとね、やっぱりもうちょっと作品に思い入れがある身としては、
うん
うん、
もうちょっとね、
がっつりキャプチかなっていう、う
ん、そうですね。
まあ、ディケイトの方があのなんとかの世界を回るっていう感じでやってたからね、うん、あっちの方が重みがあったかもしれない。
まあ今思い入れがあるけ、
うん、
いろいろやってほしいと言ったんですけども、
うん、
本来ね、これ幼稚園が見るアニメですからね
まあ本来はね、
本来は、
ね、
それは僕たちのことも制作者が考えませんよ。
まあそりゃそうですよ。
でも大きなお友達もね、やっぱ購買欲ありますから、
うん、
これも取り込んでいかないと、
そうですね、
買わないですから、
ね、そうですね、やっぱり幅広い層を狙っていかないと、ね、
うん、ただ忘れてたこと言ってあった、
はい、
普通歌読んでなかった、
あら
切り込みネーム、これは何て読むんだ、川上格さん、
はい、
うん、読み方違うかもしれない、うん、アヘヤマさん、そしてその他お二方、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
最近このパターンがねものすごい多い、
多いですね
もしかするとそっち系が好きな人かもしれない初投稿です、もう多いですね最近、
うん、
ついこの間から聞き始めたのですが、なんか面白かったのでシーズン1も全て聞かせていただきました、
ありがたいですね、
個人的にはエロの話とスパロボの話が大好きです、これからも楽しい中二病話期待しています、
うん、なるほど、ありがとうございます、
ありがたい、
う
ん、ありがたいです
男性ですね、
決定ですね
基本まあエロ話が好きなのは男の子ですからね、
うん、そうですね、まあ、女の子でエロいと言われたらちょっとニャッて
ちょっと連絡先
の、おっと次のコーナーに行けというよ私がありましたので、今回のコーナーはですね2部構成ということで、
はい、
おすすめを君にとね、あの大人気放課後ファミコンクラブで
しちゃうんですか、
しちゃいますよ、
あら、
まずおすすめを君に、今回はねどんなコーナーかというとジングルです
ガーベンライダーの物質を見たい、
ちょっと僕ね、うん、言おうと思ってたことがあったんですけど、
うん、
直江さんの狂言で、
うん、
あの前メゾン一国を紹介したじゃないですか、
うん、
はいはいはい、
あの時に、うん、あの五代くん、
うん、
紹介して直江さんがね、
五代祐介、
うんうん、
あの空河と一緒の名前です、
ああ言ってましたね、
そうなんですとか僕も言ってたんですけど、その人ちょっと不安になって、うん、違ったんじゃないかなと思ってウィキで調べたら、
はい、
やっぱりですね狂言でした、
何でした名前、
祐作です、
というわけで、おすすめを君にです、おすすめを君にの趣旨説明、
おすすめを君にはですね、
うん、
僕たちが個人的にお勧めしたいという作品をですね、
うん、
言っていくというコーナーです
。あとね、あのお勧めをもらった、
されたりも、
されたりもね、
お勧めされたりもね。今回は何を思い立ったか、収録約3時間前ぐらいにね、
はい、
募集したところ、ちらほらとお便りいただいたので、今回はその話をしようと思うんですが、
はい、
テーマは好きなジャンプ作品という。
ジャンプ好きだね僕たち、本当。
ありきたりだね。今回はね、なんでジャンプの話をするかというとね。
はい、
放課後ファミコンクラブはちょっとジャンプにね、関係するものをちょっと今日ご用意してるんで、
はいはい、
ジャンプずくめでね、
なるほど、
こうかな、
スーパージャンプヒーローとかじゃないですよね、
違います違います、今日はもうスーパージャンプタイムです、
なるほど、
ジャンプずくめ
で、ね、SJT ですね
あの影山さん、なるほどって言ったのにちょっと一定 の間があったんですけど、その間頭文字を考えてましたというわけでお便りいただきました、どんどんいっていきます、
はい、
切りもみネームひささん、お三人方、こんばんは。
こんばんは。
おすすめのジャンプ作品は、悠々白書一択です、うん。漫画もアニメもたまらんで。というか、あの時期のジャンプ作品は全て神だと思
います、うん。黄金期でしたもんね。
ただ一つ言いたいのが、うん、前回で若干否定しちゃったと。
最後のね、ラストをね、
うん、そうなんです
。もうちょっと綺麗に終わらせてほしかったね。
そう、展開が早かったですからね。
まあ、悠々白はね、まあ、アニメも神ですし ね、
うん、
ね。やっぱオープニング、エンディングも素晴らしい。
オープニングの爆弾ですよ。当時ありがとうございますっていう衝撃的な終わり方が、
ああそうですね、
あの時にあのカラオケで初めて歌った時に、まさかこれも本当に歌詞であるのかよ
まあってね
それ言わないとね、あの誘惑ファンからキレられるんですよ、
そうですね、
マッサー違うだろうあの筋肉マンゴーファイト の、 あのマッソーっていうのがちゃんとマッソーって言わないと怒られる、
ね、怒られる、ね、
素人がマッスルって言ったらね怒られます、
なるほど
ただ誘惑ですよ、
はい、
どうですか、あなた前回相当否定しまくってます、
否定はしてないよ好きな作品ですし、
まあ、やはり中二病としてはね、比叡、うん、一択ですか、やはり
比叡一択ですな、
僕はね比叡、うん、一択と思わせておいて、
で、うん、
陽子一択です、
ああ
若干不女子気質なのかな
そういうこともないですけど、
あ本当です
か、あのクラマからね比叡になった時のあの変わり身、
クラマから比叡に、
まあ、素晴らしい、
すごいことが今起こりました
けど、クラマから陽子になった時、
陽子にね、
なった時
すごい変わり身ですね。
陽子に会った時の残虐性がね、うん、出るじゃないですか。はい、なんかあれがかっこいいなと思って。
ああ、まあ確かに。
あのギャップがいいよね。
あの、浦浦島って書いた時のね。
はいはいはい。
たまてばこで。
浦浦島はね、ひどかったね、あれちょっとね。
あの時とかね、すごい良かった、
うん。基本クラムはね、あの傷つけるのが嫌みたいなね。うん、あの、ね、表クラムとかって言うんですけど。陽子の方になって、残虐も極まりない。
そうですね。
ニヤニヤしてるから。あの、誘惑の中で好きなあのパートというか、
変
どこが好きですか？魔界トーナメントはね、あの残念な感じになっちゃいましたけど、うん、あの暗黒舞踏会編とか潜水編とかね、うん、いろいろありますけ
ど、僕はやっぱ暗黒舞踏会ですかね。
一択ですか？
僕潜水に行くまでの過程は好きですけどね、うん、はい、あの能力者が出てきたところら辺は面白くなりそうって感じでしたね。
ジョジョ好きのね、
そうですね、
影山さんからすると
ちょっとマニアックなんですけど、潜水のね、レッシュ高級派が好きなんですよ、僕は。
蹴るやつ。
そう、
ね。ダメージは低いけど。
レッシュ高級派って言って、実はあれがね。
あの、スーパーファミコンのゲームでね。
そうそうそう。それでね、好きで。
レッシュ高級派ありましたけど、結構コマンドは簡単に出せるという。
なるほど。
あと、あの、魔刀界のさ。
魔刀界
ごめん、はしょった。
はしょった。はしょった。
あの、クロートしか許されないね、はしょり方、魔刀界です。
魔界舞踏会はしょって魔踏会と
あのゲームがね、うん、あったじゃないですか。
あれはね、よかったね。
あの十字キーでね、出す技とか、
はいはいはいはい、はい、
あれがね、すごい面白かった
し、上罰でジャンプとかね、
うん、そうそうそう、
で下罰でレイガンとかね、う
ん、潜水編のは格闘ゲームでしたよね。
そうですね、
うん、いやあれ残念ながらね、潜水編も出てるんで、同じゲームシステム、
へ
ー、ただでも潜水は出てこないというね、
潜水編じゃないじゃん。
あの能力者までなんですよ、それこそ。
あ、なるほど。
だから潜水は隠しキャラ扱いなんですね。
へえ。
めっちゃだから、あのその時はまだ能力を分かってねえから、潜水の、
うんうん、
殴る蹴るだけですよ。
あ、なるほどな、
うん、なるほどな何キャラ
な
何キャラですか、あなた。全然今の分かんなかったじゃあとりあえず次の質問だ。
はい、
いきますよ。切りもみネームみょっほさん、久々ですね。
あ、お久しぶりです、
うん、お久しぶりです。三人さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ルロケンとか誘白とか、誘白ですね、やっぱ。いろいろありますが、やはり、すごいよ、マサルさんですかね。
マサルさんか。
はい。
来ましたね。
あれはもう、ほんと衝撃でした。うん。わけわかんないのに、面白い。メソの可愛さの恐ろしさ。大会編の終わり方の衝撃。アニメ化の衝撃。それにも驚きました。
はい。
メソいましたね。
そうですね。
でもメソ僕、ちょっとね、嫌な思い出があるんですよ。
何？
あのまだ当時小学生だったじゃないですか、
うん、
僕たち、
うん、
で、あの、マサルさんが新アニメで、
う
ん、
そうそう、あの何だっけ、ワンダフルかなんかの中であった、
ね、そうそうそう、なんかあったんですよね、うん、
ちょっとエロい、はいはい、ね、
そうそう、で僕あの親戚というか、あのばあちゃん家に泊まり行ってて、
はい、ニッチやなばあちゃん
です。で眠れなくて起きてたんですよ、うん、そしたらすごいマサルさんが会ってると、
会ってると、
で見よったらですね、
うん、
メソから裸の女性が出てきて、うん、すごい気まずいね、タイムになったという思い出があって、
気まずいタイムになった
スーパー気まずいタイムですよ。
なるほど、
小学生ながら
SKT ですね
今のまま考えましたね、頭
さすがに小学生からしたらね、うん、あれちょっと気にしちゃう、
あ、まあ確かにそうですね、
あれなんでね、
メソはね、ちょっと可愛いんですけど、
うん、
最初なんか山中かなんかにね、カレーを作ってたんですよ、マサルさんがね、
はいはい、
そしたらなんかカレーが上に浮いてって、なんかどんどん山頂の方にカレーが飛んでっちゃって、
うん、
でマサルさんたちがあのダバダバダバみたいな感じでね追っかけていったら、あのスーパーサロンなんたらなんたらみたいな、なんかあの美容室があったんですな、
はい、
でその中に入ってみると、
うん、
メソがいたと。
なるほど、
よく見たチャックがあるというふうに
はいはいはい、
あの時は画期的でしたね、ああいうギャグ漫画なくて、
うん、そうですね、
下ネタ一択だったんですよ、
うん、
あのなんかシュールというかね、
うん、
あ、ちなみにですね、すごいやまさるさんは他にもいただきまして、はい、ももんがさん、
キリ
ゴミネーム、こんばんはです。
こんばんは。
好きなジャンプ作品はたくさんあって迷いましたが、すごいやまさるさん一択です。
はいはい、
ギャグ漫画の方向性がいろいろ変わっていたのもこの作品からだし、当時単行本とかビデオレンタルをお母さんと二人でするぐらいハマりましたと。
へえ。
ということはお母さんもハマったと。
なるほど。
お母さんは見ちゃいけないような気がするんですけどわかめーとか言ってたんですかね、一緒に
あれはね、まだこうちょっと、うん、笑わせるエロじゃないですか。
笑わせるエロ。
なんで？
笑わせるエロ。
笑わせるエロ。笑わせるエロね。
スマートにね。
はいはい。
うん、でもね、下ネタ一択ではちょっとね、僕は批判的なね、
うん、
あれがあるんですよ。対抗馬があります、僕は。
なんですか？
ジャンプ作品で。
お。
ジャンプ作品で下ネタ。
もう、下ネタといえばこれという。
うん。
うん。
幕張です。
幕張。
なんですか、それ。
知らないでしょ、私。
知らない。
知らないですね。
僕は今持ってる幕張は直球なんですよね。
はいはい、はい。
じゃあちょっと出してみてください。
幕張はないんですけど、うん、この方が書いてます。
は
い、北さんです。
なるほど。
え、これジャンプの作品で？
いや、喧嘩商売は違いますよ。
だからこの人ジャンプ書いてたの？
書いてたんです。
へえ、そうなの？
ジャンプマガジンヤンマガに行ったんか。
そうそうそう。
北さんね、喧嘩商売の今はもう飛ぶ鳥を落とす勢いで。
そうですね。の北さんはですね、ジャンプで幕張という漫画を書いてまして、
お、
もうすごいですよあれは。
どういうことです
か？エロすぎる。北さんの作品を知ってたら分かると思いますけど、
まあそうですね、
本当にね、うん、ジャンプでここまでやるかっていうぐらい、
うんうん、
あのマガジンで最近あの、まあ、あの陰部のねあれを、
陰部のあれ
言葉を出して丸をつけて、
はいはい、うん、
あのちょっと話題になったっていうのがあったんですけど、
うん、
マカレはそれの日じゃないです。
ほう、
もうドエロ、
もうこれですよ、これパクパクとかの、ね、単語 もう普通に書いてたり、
パクパクってあの、F の方、
F の方ですあのサブね、うん、主人公みたいなの全裸で、
サブ主人公、
サブ主人公っていうのがいるんですけど、
はい、
全裸で、うん、奈良っていうんですけどね、
はいはいはい、
があの友人を眠らして口をこうカパッて開かさせるんですよ、うん、
はい、
それに全裸でこう腰を振りながら近づいていくとかそういうね、
それ90年代のジャンプ、
ジャンプです
、すごいですね、
今絶対無理やわ、
絶対無理です、
絶対ないですよ、本当に絶対無理だなって思います。
ちなみに影山さんが好きなジャンプアニメのギャグは？
ジャンプアニメのギャグ、
はい、ジャンクとかジャンプ漫画のギャグ
あ、ギャグ漫画ってことですか？
ギャグ漫画、
あ、ギャグ漫画、
うん、
そうですね、
うん、
あのボーボーボーの最初の方は好きだ
ったレーズンレーズンレーズンレーズンレーズンのためのレーズンによるレーズンっていうやつ
一番最初の方は好きでした、う
ん、はい、
途中から若干ちょっと、
ね、そうです ね、あの魚雷ガールとかが出てた、
あ、そこら辺は
サービスマンとかね、
うんうん、
ちょっとだけよとか言って上のシーツの
下
から 陰部が見えて
た、いましたね
あのアニメになってね、
うん、
あのボボボボボボボ第1話、はい、ババババババババっていきなりかよって思ったんですけど、
あれも結構ね画期的といえば、
そうですね、
すごいね、うん、斬新な、
まあ、斬新でしたけど、
斬新でしたね、
まあ、若干ちょっとネタ切れ感が否めない
最後の辺はね
なってきて
残念でしたね、
はい、
もうドラゴンボールのパロディ出せばいいやみたいなね、
そうですね、
感じでやってましたけど、うん、あのボーボーボーボーですね、プレステ2コナミでですね、
うん、
あの必殺鼻毛神拳っていう風なゲームが出されたんですけど、
はいはい、
ものすごく画期的なゲームでですね、
お、
ボーボーは勝手に進んでいくんですよ、ステージを
勝手に、
はい、でプレイヤーは何をするかというと、うん、あの両方のアナログスティックで鼻毛を浮かすという風なんですね、ものすごい画期的な
鼻毛を浮かす、
鼻毛を動かすんですよ、
ほうほう、
あのアナログスティック、
あ、なるほど、
あの左右の鼻毛を、
はいはいはい、
動かして倒していくという超画期的なゲームで、
画期的ですね、
当時のファミ通のレビューで5566というふうな残念な感じになっちゃったんですけ ど、ぜひですね、今もう380円ぐらいであのゲームに売ってますんで、
はい、
ぜひやっていただきたいということでね、あの時間が迫ってまいりました、
はい、
今回のおすすめを君には締めてください。
おすすめは君なんかしましたけど、おすすめ
してねえや
おすすめされただけね、
うん、今回のじゃあジャンプ作品なんかチラッと
ワイルドハーフかな、
あ、
面白かったなって、
ワイルドハーフですか、
うん、
じゃあどんな作品かを言って終了してもらう。
ワイルドハーフはね、うん、だいぶまあ前の作品なんですけど、
うん、
一言で言えば、
うん、
話す犬がいてね、
話す犬、
うん、
はいはいはい、
言葉を喋るサルサっていう犬が、
それいつ頃の作品、
結構前だよ、
ね、だいぶ前ですね、キリンとかが一緒に会ってた頃ですね、
うん、相当前じゃん、
うん、キリン知ってますかね、
ギリギリ知ってる、内容はあんま知らない、聞いたことあると
同じぐらいですね、
うん、しかもなんでキリンを出したのかなっていう
キリン結構好きなんですよ、キリンは
あのニッチですよね、本当好きなのは、まあいいとは思うんですけど、パーソナリティとして、
ニッチって何ですか、
ニッチっていうのはあの狭いってことね、
狭いって何ですか、
あの狭い、
あ、狭い、ね、
噛んじゃった、今日はあのちょっと口の豆がよろしくない、
狭い、
はい、
僕広いつもりなんですけど、結構
人が好きそうじゃないところを
もっとメジャーなところを上げてこいと、
そうそう、
いやだってメジャーなところ行ってもみんな知ってるでしょ、これを聞くようなことは、
そういうことだ、
だからあえてこういうね、うんうん、ワイルドハーフとかを言ってるんです、
神山さんは納得いってないので次のコーナーに行きたいと思います
いやいやいや、
まあ、ワイルドハーフは結構有名ですけどね、
ワイルドハーフは有名な方だとは思います、
キリンは有名じゃないです、
ただワイルドハーフとかは多分、うん、当時読んでなかった人とかいるじゃないですか、
うん、
もう、
うん、
幼稚園とかで、
うん、
そのぐらいの人からしたら多分知らないと思いますんで、
うん、
今の高校生ぐらいの人は多分知らないと思います。
ワイルドハーフのおすすめポイント 3!
ですね、
うん、まず3、まあ、はい、
戦闘シーンがあるという、
お、うん、あるだけ
犬がね探偵をやってるんですよ。
おうおう、探偵ね、
犬が、
はいはい、
一応ね。
でそれだけ、
まあいろいろあってね、あんまり覚えてないんでしょ。いや覚えてますよ、覚えてます。
じゃあその、はい、じゃあおすすめポイント2、
あとね、なんで犬が喋るかっていう、
うん、
そういうところにももっとこうね、
うんうん、全何巻ぐらいです
か。だいぶ18とかじゃない
ですか、ね、あ、読みやすいですね、
うん、そんなに多くはないんですけど、
うん、
まあでもあれは本当に当時面白いなって思いました。
なるほど、最後1年生の感想みたいになりましたけど
犬がね、擬人化するんですよ、
はい、あら、いいじゃないですか。
それで主人公は生身の人間ですから、うん、敵側もその擬人化する動物、ヒョウだったり、
うん、
猫だったりがいて、それと戦うんですけど、
うん、
そんなに強いのにやっぱり飼い主との愛っていうのが、う
ん、
まずあの変身するのにその思いの力がいるんですよね、
うん、はいはい、なんか次々となんか設定出てきますけど大丈夫尺足りねえよ
それが楽しいかな。
おすすめポイントは、主人との絆。
そうですね、
ジャンプ的ですな、
うん、
素晴らしい、あの友情努力勝利ですよ。
そうですね、
プラス絆みたいなね、
うん、
絆といえば遊戯王 5Ds も見てください。
はい、次に、
はい、遊戯王 5Ds の話をしたんですけど、
うん、
今回のファミコンクラブはなんと遊戯王実況。
何の遊戯王ですか。
遊戯王オフィシャルカードゲームです
僕ら持ってないですけど
まあコーナー行ってから考えて。
はい、
画面ライダー物質に。
ゾディ、ゾディアック、
はいはい、
でしたっけ。
何が、
あの最強のやつ5体揃えたら、
エクゾディア、
エクゾディアか、
何なの君たち
いや懐かしいなって思って。エクゾディアとか知ってますかね、みんな。
もちろん知ってますよ。ということで影山さん、
はい、
放課後ファミコンクラブの趣旨説明。
趣旨説明か、
はい、
放課後ファミコンクラブはですね、
うん、
ゲームの話をするコーナーです、
うん、するコーナー、
はい、
なんですが、今回はジャンプ作品フィーバーということでね、
うん、
ゲームはしません。
ゲームしない、
はい、カードゲームします。
なるほど。
あなたまさかデッキ持ってきてるんですか。
デッキをね使ったら面白くないので、
はいはい、
今回ですね、遊戯王 5Ds オフィシャルカードゲームをですね、なんと約1500枚ご用意しました
本当にですか。
ちょっとこちら見てください
。 5Ds とかわかんねえ
こちらにね、
うわ
ーありますね。この中からですね、ランダムに、
なるほど、
40枚取って
なるほどなるほど、
見えるでしょ。
朝僕もね、あの召喚方式が分かんないんですよ。
大丈夫です。
あ
のそうなんですよ、僕らがやっていた頃の遊戯王と、うん、若干ルールが変わってきてるじゃないですか。
そうなんですよ、アドバンス召喚、
はい、
シンクロ召喚、
あ、もう分からないです
ということで、今回ですねすごく分かりにくいと思いますので、
はい、
最初の遊戯王ルール、
あ、なるほど、もう生贄とかもなし、
生贄なしのね、
なるほどね、
ライフポイント2000ルールで
つまりもう強いカードを引き当てた方が勝つと
勝つということでね、今回ですね、このボックスの中からごそっと目をつぶって取ってください、う
ん、はい、
これ多分これぐらいだろう、40枚ということで、ね、
はいはいはい、
じゃあマックスさんから、はい、目をつぶってね、もし下手をしたら魔法カードが一切手に入らないという今回はですね、幅広く遊戯王デュエルモンスターズ、
うん、
武藤遊戯の時代ですね、
はいはい、
で遊戯王 GX、遊戯10代、
うん、
で遊戯王 5Ds、
うん、
不動優勢、うん、というふうに3人の主人公がいるんですけど、まんべんなく用意しました。
あー、なるほど
なのでブラックマジシャンとかね、エレメンタルヒーローとかジャンクウォーリアーとかね、うん、入ってますよ、
ね、なるほどね。
ちなみにちゃんと実況なんで、各自遊戯王を意識したね、もうそれぐらいわかるでしょ。
まあそれぐらいは、
それぐらいはね、はい、マックスさんデッキ完了ということで、
はい、
じゃあ次カード。
これやっぱ下の方にいいのがあったりするの、
うん、よくわかんないですね、昔からのカード、
うわ懐かしい、懐かしいな、死者蘇生死者蘇生サイクロン、うわ光の五風剣、
懐かしいね、
懐かしい、うわサイコショッカーが
結構強いカードを引いたんじゃない、
うわサイコショッカーも懐かしいな、奈落の落とし穴。
今回はですね、画面ライダー V3 の
ミラーフォース
デュエルキングをね決めたいと思います。
ちょっと死者蘇生3枚ぐらいあるけど
いやもうしょうがない、もう引いてしまったんだからね。
うわお、これはこれは来たぜ。
何ですか。
カイバくんが昔切り札と使った、はいは
い、何ですか。
死のデッキ破壊ウイルス僕のデッキの中に。
すごい分かりやすいカードあってよかったね。はい、40枚、
はい、
じゃあ次で坂原くんがね適当に行こうと思います
。え、これ 5Ds のキャラも入ってんの。
5Ds も入ってます
けど、入ってるらしいですよ。
マックスさんはあれだよな、だいたい初期法の初期段階の方をちょっと引き当てたみたいですね、うん、影山さんガチなカードが
そうですね、
コアキミエルとかフレームベルっていうのは 5Ds の最新のカードです。
なるほど。
あのね、ちょっと後ろのカード見たらね、この色あせてるカードと、あせてないカードが大体わかるという。
いいですか？
はい。
魔法カードって、いつ発動できるんですか？
ですね、魔法カードっていうのは、速攻魔法と通常魔法っていうのがありまして、はいはい、速攻魔法というのはですね、ここの魔法カードの隣にいろいろな印があるじゃないですか、はいはいはい、あの雷マークが書いてあるのだけ相手のバトル相手のターンでも発動できます。
なるほど。
その代わり伏せないといけないんですけど、
ね、なるほどね。
セットしないで、なるほど、トラップカードは相手のターンでももちろん使える。
いやもう僕勝てるって言ったら死の破壊
ウイルスを引くしかない。じゃあ、ルールを説明したいと思います。
はいはい。
あの遊戯王のね、約2巻だったかな、初登場したデュエルモンスターズ、
はい、
ライフポイント2000でね、生贄召喚なしでやりたい放題ルール、
はい、
で今回やりたいと思います。まず影山さんとマックスさんがね、やって勝った方と直哉くんがやる。
なるほど。モンスターカードの効果はどうするんですか？
もう好きなように発動していい。
発動 OK
と。いや、モンスターカードの効果は、書いてる通りにあってほしいんですけど、もうノリと気合が命ですから。
なるほどね。
まあ、基本デュエリストっぽくやれば。
なるほど。ということ
で、ね、じゃあやろっか。
はい、
はい。あの遊戯王っぽくやりたいので、
懐かしいな、
遊戯王っぽくやりたいので、キャラクターをちゃんとつけたいと思います。じゃあ武藤遊戯はどっちにしましょう？
じゃあ俺がやる。
はい。
じゃあ影山さんは、じゃあ城之内くん。
いやいや、影山さんにはやる気を出してもらいたいんで、
はい、
ペガサス。
おっ、ペガサスで、ペガサス VS 遊戯、
遊戯、はい、
ライフポイント2000、はい、デュエルからお願いします。
デュエルスタンバイ。
いいですよ。あ、デュエルディスクなんだ。デュエルって言ってください。
デュエル。
同時に言ってくださいよ。はい、せーの。
デュエル。
まずは5枚引くぜ。
あ、いいぞいいぞ。
ペガサス。
ペガサス。
俺はデッキから5枚をカードを取
る。ミーのターンで
ーす。あと遊戯ボーイって言ってください。
ミーのターン。サイバーフェニックスを守備表示で召喚。ターンエンドでーす。
俺のターン。ドロー。俺がクリッターを1枚守備表示で召喚させて強欲な壺発動。
お
デッキから2枚引くぜ。
いきなり禁止カード出たけど。
はい、ドロー。
影山さんは比較的に新しいカード引きすぎてます
ね。そうですね。
マックさんはね、ちょっと誰でも知って
ます。ミーのターン。ダブル X セイバーフォルトロールを攻撃表示で召喚。クリッターに攻撃で
うわ、
クリッター破壊。
ではサイバーフェニックスをプレイヤーに直接攻撃。
ブガ
ー。うわ、
残り800ポイント。ライフポイント。遊戯やばいやん。
アックスドラゴニュートを攻撃表示で召喚。
すごくね。影山さん引きいいよ。
3体同時攻撃です。
早めにうわーって言った方がいいよ。
うわ
ー。結局ね。
ということでペガサスの勝利。
イエス。
じゃあ次に僕が対戦します。
一つよ。
死のデッキ破壊ウイルスとやったら。
マックスさん、実況お願いします。
はいはい、
僕戦うんで。
デュエル、スタンバイ。
何も突っ込まないよ。
はい。
先行はもらった。ドロー。俺はライトニングギア。先空を攻撃表示で召喚。カードを3枚伏せ、ターンエンドだ。
マジで？俺のターン。ドロー。D マグレンアイを守備表示で召喚。さらに場にカードを1枚伏せ、ターンエンドだ。
よっしゃ、俺のターン。よし、ライトニングギア旋空で攻撃。俺はカードをさらに1枚ターンエンド。
俺のターン、ドロー、ブルーアイズホワイトドラゴン。
うそうそ、
出たホワイトドラゴンだ。
攻撃だ。
ライフポイントゼロです。
引き当てましたよ。
すごい、ブルーアイズ出てきた。しかも中国語だよ。
中国語これ、
はい、アイガン白竜って書いてある。ちなみに僕の伏せカードは
あんまり意味ないのね。
意味なかった。ちなみにこんな感じでね。
なるほど。
皆さん同心に帰れましたか？
若干ね、
若干帰れましたかね。、うん、まあ、こんな感じで今も遊戯を頑張ってます。
なるほど。本当に効果がね、もう多くなっちゃって、
多くなっちゃってね、
全然わかんない。
ただこれを聞いている遊戯王を本当にやってる人は多分切れてると思います。
面白いけどね。
面白いけどね、うん、すごい面白かったんですけど、
子供の頃ね、友達にね、遊戯王のデッキをさ、のブースターパック、売ってる場所がね、なかなかなかったんですよね、
はいはい、そうだったからね。
で1個売ってる場所教えてもらって、買いに行って、 他になんか場所を教えてくれた報酬に2番目に強いカードをそいつにやるっていうね、
うん、やつがあったんですよ。すごい等価交換だな。
で行って僕ブラックマジシャンと魔法カードのサイクロンを引き当てたんですよね、
うん、
そしたらそいつがサイクロンを渡すって言ってきて、
はいはい、
ぶち切れた経験があり
ますそんなマックスさんは1回戦敗退ということでね
いやでも今サイクロンって見てさ、うん、みんなカードに必死になっとったんだなっていう子供の頃はね、うんうん、
結構いっぱいあるからね、
うん、まあ、当時はだってレッドアイズとか4000円くらいで売れましたよね、
うんうん、今はもう2円です
そんなに安くないでしょ
ただですね、すあの遊戯王シリーズも、今年で11年目
おおすごい
なりまして、うん、3月からですね、新シリーズ遊戯王ゼアルが始まります。あの遊戯たちが戦ってる時から数百年後の世界ということでね、もはやもう原型さとどめてないという
まあどうせまた友情出演的な感じで出るんじゃないですか。で、
ね、今回のキーワードはカットビングということでね、
うん、
カットビング、それは魂のデュエルであるみたいなねなんかわけのわからないこと言ってますけど、
なるほど。
毎週水曜日夜6時からねありますので、ぜひぜひ、はい、今週の、画面が放送されている翌週には、
うん、
遊戯王 5Ds が最終回ということでね、
うん、
すごい面白いことになってますからぜひ見てください、
はい、
というわけでね、他はファミコンクラブでした、
はい、
一言、じゃマックさんが遊戯っぽく、
魂のデュエルだ。
ということで、画面ライダー V3 も第21回もね、終わりに近づいてきてます、番組ではお便りを募集しておりますっていうのをね、きちんと言うためにちゃんとカンペを用意してますんで、
はい、
そのまま読みます。おすすめのゲームを教えてください。放課後ファミコンクラブ、これ影山さんのコーナーですね。
はい、
人生に影響を及ぼしたセリフを募集してるのはおばあちゃんが言っていた。
なんかついてますけど、
はい、人生に影響を及ぼした
そのスローガンみたいなの何なの。
あの、これはね、ラジオっぽくいきたい。
なるほど、
ちゃんとしていかないといけない。
うん、
テーマに沿ったおすすめ作品を紹介するのがおすすめの君、もともとこれだったんですよ。
そうですね。
次回のテーマ何にします。
じゃあ1、2、3、4月
がですね、ものすごいゲームが豊作なんですよ。
あ、そうだ、
うん、そのゲームで何を買おうか、何を買ったのかというところでね、ちょっとおすすめの1から4月までのゲーム ね、
うん、
ちょっと募集したいと思います。
はい、
それを含めて来週はキャサリン特集。ポンコンファミコンクラブはね、キャサリンをやろうと思ってます。
ん
プレステ3ですね、楽しみです。
持ってくると、
もちろんもうあの番組の経費で落としてますね
買おうかな。
番組の経費で買ってください。
ちょうだ、
すごいリアルなことある怖いんですけどですね、もちろん番組の感想や普通歌も募集しております。すべてのお便りの宛先は画面3@mail.gu.ne.jp です。綴りは gamen3、数字の3ですね。@mail.goo.ne.jp です。
はい。
この辺、きっちりとかないとね、
うん、
あの、文句が出るかもしれない。
そうですね。
今回は新シリーズに突入した画面ライダー V3 なんですが、どうでしたか。
まあ、いつも通りじゃないです
か。何も変わってないような気が
する。収録中に飯を食うという。今回じゃあ、この前も言いましたけど、音楽とかも全部変わってますんで。
ああ、そっかそっか。
ちょっと、なんかテクノチックにやろうかなと思ってますんで。
うん、あ、そういえば前回が、
はい、
総集編だったじゃないですか。
はいはい。
音楽が初期に戻ってたでしょ。
そうです、そうです。
懐かしかったです。
でしょ？
はい。
ああ、まだ聞いてないんだな。
非常に懐かしかった。
懐かしさをね、出すためにやったんですけど、
うん、
影山さんのね、昔のところを聞くと、やっぱり、ちょっとリア充がね。前々からにじみ出てるという
欲求聞いたら、
そうそう、よく聞いた、え、俺出ていいの、もう出ていいのとかいうふうにね言ってるんです
よ5話目からすでに
すでにね、ってことは丸くなったってことですね。
うんうん、
今ね、非常に
そうですか、
はい、昔染まってきたんじゃない。
あ、そういうことね、画面色にね。もともとはね、ツインパーソナリティプラスアシスタントというふうな、
そうそうそう
位置づけだったんですけどね。
まさかこんなふうになっちゃった。
うん、
3人でねやってるということ。
はい、
これから先も頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあお送りしましたのは桜直也と
マックスと影山でした。
じゃあ次回もお楽しみ。さらばい。
さよなら。
さらば